京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの吉田さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますね、吉田さん、
はい、
本日のゲストさんですけれども、
はい、
ちょっとこう事情がありましてね、打ち合わせ時間が長引いたんですけどもね、女性の方なんですけど、なんか3人で喋っててガールズトークみたいで面白かったですね
盛り上がっちゃいました、
ね、はい、もうすっかりそんな気分の延長で今まったりとしております。はい、今日のゲストさん素敵な方ですよ。リスナーの皆さん、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはスエノペラ代表の、スエノマキさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうなんかすっかりね、今日初めてお会いしたと思えないぐらいの盛り上がりで。
え、そうですか。
あ、
喋りすぎてますか。
全然
大丈夫ですか。
なんかもう今淡々と切り返してどうしようか思いましたけどもねなんか結構いろいろ喋りましたよね。
そうですね、もうすでになんかだいぶトークさせていただいて、
は
い、
ね、
素性が知れ渡ったんじゃないかと思って、ちょっと、
はいはい、
喋りすぎたかなと思ってます。
私の中ではなんかもう素性分かった気で勝手におりますけれども、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあすみません、すみません、改めまして、こちらのスエノペラの、活動ですね、どんな活動されてらっしゃる団体か教えてください。
はい、そうですね、いろいろ、まあ、音楽界っていうものを中心に、ま、寄席とかも し始めたんですけれども、もともとは私がオペラが好きで、自分が経営していたカフェで、ちょっとこう若手のいい、すごくよく歌う、大学院生、京都市立芸術大学の大学院生だった声楽家の、うん、男性に声をかけて始めたっていうのが、店で演奏会を始めたっていうのが最初なんですけれども、それがこう、はいはい、だんだんちょっとこう大掛かりになってしまいまして、うんうん、最近はその音楽会も例えば弦楽四重奏したり、
うん、
フルートを混ぜたり、いろんな形でするようになって、まあ、でもその中の一番大きいのがオペラ10人ぐらい集まりまして、うん、1本オペラを抜粋にはなるんですけれども、前編最初から最後まで、
はい、
演奏会を行うっていうのが、まあ、一番大きな活動になっております。
はい、非常にオペラとか弦楽とかって出てこられて皆さんうんとかって感じだと思うんですけれども、この活動されてます団体名のスエノペラっていうのも、
はい、
アルファベットでね、
はい、
スエノさんのオペラという、ね、
はい、
言葉になってますように、まずキーワードオペラっていうのがね、
は
い、一つの きっかけっていうんですかね、
はい
はい、まあ、その場所を開放して、そこでまあいろんな音楽であったりとかをみんなに聞いてもらう場をお作りになっていらっしゃるということなんですが、
はい、
きっかけの話もう一回引っ張ってきていいですか。
はい、お願いします。
セナはカフェをされていて、
はい、
でそこのカフェで、
はい、
やってほしいという人を見つけはったと。
そうなんです。なんかね、はい、その時に本当になんかもう、うん、今まで聞いた中で一番なんかこう、これはもう誰よりもすごい人っていうのに見つけた年が5年ぐらい前にありまして、
もともとオペラとか聞かはなお好きやったんですね。
そうなんですね、うんうんうん、で時々その近くの大学の講堂でその発表会みたいな、
はい、
演奏会とかをされてるんですね、はい、でまあ、それは市民一般誰でもまあ聞きに行けるんですけれども、うん、まあ、それがたまたま近くに住んでたってこともあって、まあ、徒歩で10分ぐらいブラブラ行けばすぐにその行動にたどり着くわけですよ。それで、まあ、毎年特にその2月ぐらいに大学院生のオペラの発表会っていうのがあって、それを、まあ、特に楽しみにして毎年行ってたんですけれども、その中でなんかある年になんか突然なんかやっぱりすごい優秀な学生さんがいらっしゃって、
はい、
その方にちょっと身近に聞けないかな、聞かせてもらえないかなと思ったのが最初のきっかけなんです。
なかなかな積極性ですよね
そうですね、ちょっとナンパっぽかったと思いますね彼びっくりしてたと思います。最初はなんかこれどこの人 誰っていう形で私が突然なんかってちょんとんって声をかけたので、はい、彼は最初多分緊張もしてたと思うし、なんか得体の知れないなんか人がなんか声かけてきたけどなんか怪しい人じゃないかと思ってたと思います、はい、でもめげずにちゃんと説明して、はい、うちのお客様に向かって歌っていただけませんかっていうことをお話ししたのが最初でした。
なるほど、
はい、
お店に来て歌ってもらいたいと思ったら、その学生さんがすごかったっていうのもあるんですけども、はい、そもそもその店で歌を歌ってもらうっていう構想ってあったりしたんですか？
いや、それまでに、うん、1、2回その楽器の演奏会とかはちょっとポップスな感じの活動されてる人は 1、2 回あったんですけれども、なんかやっぱりもうプロにの方にお願いするとちょっとなんかこう違ったんですね、私のそのやりたいこととは、
うん
どう言ったらいいんでしょうね、もう活動されてしまってる方っていうのはなんかやっぱりどうしてもプロっぽくなって、当たり前なんですけれども
プロですね。
そうですね。でなんか結構ギャラの交渉とかも大変だったんですよ。なんか
トライしはったことがある。
そうですね。だけどなんか結構なんか音楽の方ってなんかこう言ってくださらない、ギャラいくらでもいいんですとか逆に言われたりとかして、
一番難しいですね。
そうなんですね、うん、そのなんか交渉とかも結構なんか大変だったので、
はい、
もうあまりそのプロの方に来ていただいてっていうのはちょっと自分の中ではもうやめようと、うん、
はい、
でもうちょっとこの若手の方で、うん、まだこれからこう出ていこうとしてる方のなんか支援になるようなことだったら、
うん、
自分のなんかやりたいことと、その聞かせてもらう音楽とのなんかこう接点がちょうどうまくいくような気がして、うん、できたらそういう形でやりたいなとはなんか漠然とは思ってたんですけれども、うん、だからといってその誰でもいいわけでもないし、
そうですね、
はい、うん、ですからなんか本当に素敵な方が見つかったので、そう実現したということになったと思います、はい、
あ、なるほど。じゃあその電撃が走った才能を持ち合ったその彼、
はい、
清野さんの説得に応じてお店に来てくださった、
はい、そうなんです、
はい
はい、それで初めての演奏会を、ただその時はうちにピアノもなかったですし、うん、
はい、
電子ピアノで伴奏をお願いして、電子ピアノは1台持ってたので、
はい、
それでもういいですかっていうことで、それでも歌わせてもらいますって彼が言ってくれたので、
はい、
本当にもう小ぶりなものを初めてうちのお客様もなんか初めてのことだったので、
うん、
一体どんなことになるんだろうと皆さん興味持って、でも未知数な部分が多いコンサートのスタートでしたね。
はい、それが記念すべき第1回。
そうですね、
はいはい、そんな感じでまたこの学生さんを、
はい、
来てもらってやっていただくっていうのが続いたわけなんですかね。
そうですね、やっぱりその人、うん、1回そういうことやるとその彼の後輩さんとか、同級生とかももちろんいらっしゃって、はい、なんか、こんな人もいいですよとかも、サジェスションもしてもらったし、
うん、
出会いが次々にできてしまったというか、できたおかげで、はい、次から次に、次の演奏会をまた考えることができるようになったんです。
うん、
はい、
そしてだんだん規模が大きくなってい
き、そうですね、それでしばらく2年、はい、その状態で店で、定期的に1ヶ月に1回ぐらい演奏会やってたんですけれども、
うん、
そのうちになんかちょっと実家 その父が亡くなりまして、ふと、気が付くと実家にもちょっと大きな部屋が野放しになってた、あまり使ってない部屋があったのでこれはちょっともうちょっと大掛かりにできるんじゃないかって、もうなんか自分の好きなように使えるからちょっといいかもってちょっと思ってしまってそれでなんか母や妹も好きに使ったらいいよって言ってくれたこともあって、
うん、
ちょっと大掛かりなことをしようって思ってなんかオペラの方にまた行ってしまったっていうのが、広がる次の段階になってしまったんですよ。はい、
じゃあ今そのメインとしてお使いになっているのはその、はい、空いていた大きな部屋。
はい、そうなんです。
どのぐらいの部屋なんですかね。
一応なんか畳でいうと、60畳から70畳ぐらいあるような、割と、はい、大きな部屋なんです。
はいはい、はい、
ですから幅が7メーター50ぐらいあるので、ちっちゃな舞台はできるんですね。ですからちょっと芝居、オペラって芝居が必要なので動きもいりますし、ちょっと歩いたりポーズしたりする、舞台上のものも、そこで持てるので、それでオペラをやることにしてしまったんです。 なんかあの、はい、知らなかったから始めたあの本当に向こう見ずなチャレンジやったと思うんですけれども、はい、まあ、あの元々やっぱりあの自分がオペラが好きだったので、それがそんな自分の家で見られるなんてなんか最高ってなんかまあ、 あのすごく簡単に考えたら、うん、ものすごい大変なことやったので、なんか実はやってしまったみたいなところもあったんですけどはい、なんかやっぱりその普通の演奏会だと、例えばリハーサル当日にちょっと 2,3 時間前に来て、うんうん、あの一通り演奏するとかで済むんですけど、うんうん、オペラの舞台となるとその動きがあるので、はい、立ち位置とかもみんなやっぱりちゃんとあの印を舞台上になんかこうテープで光るテープで止めたりとかして、あ、
はい、
でまあ、例えばちょっとした椅子はここに置くとか、全部それもなんか一義目も全部するので、うん、まあ言ったらそのリハーサルってリハーサルじゃないんですよ、舞台稽古をもう8日も10日もしないといけないんですよ。だから、うん、こんなにやっぱりかかるって、私それまでオペラってなんかなんて高いんでしょうと思ってたんですよ、あの観客として行くにはなんかやっぱり1万円とか2万円とかしてるじゃないですか、
はいはい、
でそれまではもうオペラってほんま高いわと思ってたんですけど、自分がやるようになって、うん、分かるわと思って、あの高くなるのは分かるわっていうのが、うん、まあ、やってみた感想で、まあ、それぐらいやっぱ大変は大変ですね、準備が。
あ、はい、じゃあ実際そのオペラちょっとやってちょうだいとお願いした出演者の方は、
はい、
もう結構何日も前からそこの実際
そうです、
あの瀬野さんとこの会場に入って、
そうなんです
よ、そこで練習しはる。
そうなんです。だから、まあ、うん、みんな学生、まだ大学院生だったりとかもするメンバーもいるので、
はい、
まあ、学校の授業が例えば5時まであったらもう6時からうちに来て、
うん、
あと3、まあ、大体3時間ぐらい9時ぐらいまで練習するんですけども、
はい、
で、あのもう本当にあのよくそんだけ1日フルで練習稽古したり学校や授業あったり頑張るなっていうほど、なんかみんな頑張って作っていくんです、
うん、
はい、でもなんかその姿を見てるのが結構楽しいっていうか、
うん、
なんていうかその途中を大体やっぱ見られない、普通の観客だと見られないですよね。なんか出来上がったものだけを、まあ、うん、で出来上がったものになんか下手やったとかなんかそんな言うだけじゃないですか、
はい、
だけどやっぱり途中を見てるとどんだけ頑張ってるのかを分かるので、うん、なんかそこのやっぱり楽しみは主催者ならではの、
うんうん、
なんていうか幸せ感があるので、
はい、
それを見ながらやっていけるから、まあ次もまたしんどいけどまたやろうかなって思うんでしょうかね。
うん、実際のその、まあ、運営じゃないですけれども、
はい、
先生お一人でされてるんですか？
そうですね、一応まあ一人でやってます。ただ私がもうあまりそのもう手一杯になったので、見るに見かねたあの友達とかがチラシを例えば配ってくれたり、近所のそれも全然そこの、演奏会とかするまで、
うん、
お会いしたこともなかったような近所の方とかが、
はい、
手伝ってあげるよって言ってチラシ配ってくださったりとかはしているので、そういう、うん、そういうサポーターは今はいてくださるので、う
ん、はい、
その企画とか以外は手伝ってくださる方もあるんです、
うん、
はい、ただ、まあ、現実そのお稽古の時 の、 夜食作ったりとかはもう全部自分で私がやるので。
あら、まあ、
そうなんですよ、みん な、 なんかお腹が空くので、特になんか歌を3時間も歌ったらみんなお腹が空くので、
うん、
もうなんかその本当に稽古の時はもう私はもう毎日のご飯作りが一番、何がオペラで一番大変ですかって言われたら、いやご飯作りですって私は確実に言わせてもらいます、はい、まあでもなんかみんななんかこれが楽しみやから稽古が頑張れるとか言ってくれるから、
うん、
またそう言われるとなんかまたね頑張って作ろうとか思うので、
はい、
なんかそういう若い人たち の、 そのエネルギーと、まあ、対峙するってこと自体も楽しいんだと思いますね、
うん、なんかもうすっかりスタッフの一員という感じですよ ね、
そうですね、はい、もう、はい、完全に私も下働きの第一号とし第一号かつ終わりっていう、はい、まあ、でも楽しいです。
うん、はい、まあ、そんなことでもうかれこれ 5年ぐらいお続けになってるんですかね。
そうですね、なんか気がつくと振り向けば5年って感じで、
振り向けば5年、
そうなんですよ。
まあ、今のオペラオペラということでお伺いしましたけれども、他にも演奏会もされている、
はいはい、
これもやっぱ楽器を持ち込まれて、
はい、
事前にこう練習をされるんですか、学生さんたちとかは。
そうですね、まあ、バイオリンとかそういう、うん、まあ、弦楽の人は大体まあ自分の楽器を持ってきますよね、うん、ピアノはさすがに持ってきませんけど、
どうしたらいいか分からない
、はい、まあ、楽器はみんな持ってきて やってますね、うん、練習は、はい
はいはい、で寄席の方はどうなんですか。
寄席はですね、うん、まあ、それは何でかというとそのクラシックばっかりやってるとちょっととっつきにくいっていう風なお声も聞いたりとかしたので、はい、うん、もう少し庶民とか大衆一般大衆にもなんか、うん、そんなに敷居が高くないようなこともやっていこうかなと思って寄席も始めたんですけど、まあ、寄席もなんか実は最初CD、 一応寄席ってなんかタカタンタンタンとかなんかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
出入りで出囃子とか言うんですけど、うんうん、そういうのとかもあるのでその CD でやりましょうかっておっしゃったんですけど、
はい、
いやうちでやる以上は生音楽じゃないと困りますって私が言って
寄席の音楽までやっちゃ う,
そ
う
だってそれで CD はちょっと私ちょっと自分としてちょっと許せないんですよ
プロフェッショナルだわ。
そうというかなんか、まあ、せっかくは 生演奏とか生の演芸っていうのでやっているので、はい、なんかそこをなんかケチったらあかんわと思っていやもうお三味線来てもらいますって言って、だからもうちゃんとお囃子方もいらしてもらってるんですよ。
それはちゃんと瀬野さんがどこからかお探しになったんですか。
いいえ、それはその話し家さんがいつでも組んでらっしゃる、ちゃんとお三味線のお師匠さんがいらっしゃるので、うん、一緒に来てくださるんですよ、
うん、
でそれもなんか最初はねなんかなんていうか楽器、うん、その太鼓いりますとか言われて、
うん、
その最初はレンタルで持ってきてくださってたんですけど、
はい、
よく考えたらずっとやるんやったらもうそんないちいちレンタルでね、それまあ一応支払いもしないといけないし、それだったらもう買いますって言っても今は包みじゃなくてなんだっけドラとか全部ありますようち、はい、そのバーンってありますね、よくラーメン屋さんみたいなんでボーンって中華、うん、
中華っぽいやつ
あんなんとかもありますし、祇園林さんとかで言ってティンティンティンってなんか鐘っていうんですけど、うん、ああいうのもありますし、なんかこう一応全部生で聞いていただけるように揃えたんですわ、うん、
随分と本格的なことにな
んかだからもうやっぱりなんか私実際落語はねなんか、それこそリハーサルとかないじゃないですか。音楽はリハーサルがありますけど、うんうん、寄席の方って別に落語家さんって話し家さんって別にうちで練習とかはされないから
自分一人で喋るの
そうなんですよ。だから来ていただいたらわりかし短時間で言ってたら変ですけど、その準備とかもね、うんうん、いらなくってなんか割とシンプルにやれるんかなと思ってたらなんかやっぱり
それも違う
違う穴がありまして、そういう楽器を今度は揃えるというなんかしことになって、なんかやっぱり知らずに始めるって怖いですよね、
う
ん、
だけどやってしまうところが清野さんという感じですけど ね、
なんか、はい、諦めずに、
はい、
そうですかって言って納得しながら、
うん、
またそっちの世界にもちゃんとやっていこうって思って準備するようになりましたね、うん、
だってそのメインはその、はい、寄席をされるお話をされる方がメインなんですけれども、
はい、
出だしの音楽は CD じゃ嫌っていうこだわりがね、
はい、太鼓もちゃんと本間物太鼓で入り太鼓をしていただかないと嫌やなって思うんですよね、うん、その辺がなんかおかしいんでしょうかね。
いやいやいやいや、だから人が集まってくるんじゃないかしらね思ったりしますけどね。
まあ本物だって聞きたいですよね、うん、
そりゃ
できるだけね。
あれですか、その寄席をしてはるのは、まあはい、プロといいますか、それで活動されている方々。
はい、はい、そうです。もうキャリア、うん、まあ、高校生ぐらいからもしか弟子入りされたら、まあ、10年とか、ね、15、6、7で入られたら、まあ、10年たキャリアがあったら27、8になられるじゃないですか、うん、だから、まあ、はい、音楽家はまあ大学院出ても24とかですから、うんうん、ちょっとだから話し家さんの方がよりプロフェッショナルではありますよね。
そこのジャンルは学生さんでお勉強中って方が来られるとかではない。
あ、そうですね、それはさすがになんかお代金ちょっといただけないかなっていう、その例えば大学のお知見さんとかでもあるじゃないですか、うんうんうん、でもまあその方たちはそれをなりわいにしていこうというのとはちょっと違うっていうふうに私の中でちょっと思って、もちろんそれでどんどん噺家さんになられることもあるかもしれないですけど、やっぱり一応音楽大学の学生さんは一応それで食べていこうと思ってらっしゃる方々なので、
うんうん、
やっぱり応援するのはその本気で仕事にしようとしている方たちでもありたいので、
うん、
それはちょっと違うかな、その話し家さんの若い方と音楽家を目指す若い方の基準っていうのはプロになりたいかどうかっていうところのなんか あの線は自分なりには考えてるんですけどね。
なるほど、はい、明確な題をお持ちですよね。
そうですね、まあ、せっかくなので、はいはい、ちゃんと役に、うん、社会的に役に立つことをしたいなとは思いますね、うん、はい、はい、
ちょっとねここで一回音楽を挟みましてね、この辺のもう少し深いところをね後半でお聞きしてみたいと思います。じゃあすいません、清野さん曲紹介お願いできますか。
はい、あの私が青春時代に大好きだったほほ米プリマです。
本日のゲストはセイノペラ代表の清野真紀さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本当にあっという間に時間が経ってしまいましてね、
はい、
はい、
喋りすぎました。
いえいえいえ、あの結構あの面白いイベントといいますかね、たくさんやってらっしゃるのでね、あのリスナーの皆さんにも来ていただきたいので、あの今後のご予定というのをちょっと教えてもらいたくって。
あ、はい、ありがとうございます、はい、12月18日に、はい、あの幻覚四重奏 の、うん、あの演奏会を行います。
はい、
あのそれは、ちょっと珍しいメンバーで、あの、うん、京都市立芸術 大学 の、 あの卒業生と大学院生と、
ほうほう、
それと京都大学ですね、京都大学で趣味であのバイオリンをやってる人、うん、すごい前に出たびっくりで、ね、芸大生がちょっとびっくりするぐらいの上手い、うん、京都大学生がいるんですけど、
趣味なんですよね。
趣味なんですよ。それとあの社会人っていうちょっと面白いメンバーを組んでいただいて、うんうん、その4人のカルテットを行いますので、
はい、
ぜひいらしていただきたいと思います、
はい
はい、14時から、2000円でお茶菓子と飲み物付きです。
あら、お茶菓子飲み物ついちゃう。
はい、あの私のお手製クッキーがついております。
あらあら、そんな素敵なオプションまで、はい、オプションって言ったら失礼ですね、はい、カフェなのにね、ごめんなさい。い
やいや、そうじゃないんです、あのなんかあのせっかくやっぱりなんかあの楽しんでくださったらなんかちょっとね、
うん、
食べるものもあったらいいかなと思って毎回お付けしてるんです、
ね、はい
はい、
そしてもう一つ3月にはちょっとまた先になりますけどね。
そうですね、3月9日 の、うん、あの土曜日にあの京都市立芸術大学の大学院生であの私にやらせてくれとあの手を挙げてくれた女子学生がいて、
ほうほう、
彼女があのリーダーで日本語ので行うオペラっていうのを、ま、あの行いますので、
うん、
それもぜひ10人ぐらいで、
はい、
あの一つ舞台作りますので、
うん、
まあ、ちょっとだいぶ先ですけれども、
はい、
あのホームページとかで検索してくださいましたら載せておりますので、
うん、
それもよろしかったらぜひいらしてください。それはまあちょっとあの人数が多いので3000円なんですけれども、
はい、あ、人数ってその舞台に出る方が多いからっていう、
そうですね、ちょっとたくさんギャラを払わないといけないので、
そうでしょ
う、そうですね、はい、それもぜひぜひあの、うん、ご予定いただければと思います。
いや、だってオペラをね、
はい、
だって言ってもあの会場が60畳ぐらいのお部屋っておっしゃってましたね、
はいはい、
そこぐらいの距離で生で見れるわけでしょ、
はい、そうなんですよ、それね、本当、うん、ね、あのお得やと思います。
3000円
です。
3000円ですよ、はい、どう思います吉田さん。
そうです、あのオペラ導入編でまずそれぐらいの値段だったら来ていただけるかなと思って、
うん、オペラが見れるんですよ。
そうです、本当に本当になんかいいものをあの、うん、お作りしてますので、ぜひいらしてください。
はい、あの実際その来られる方っていうのは、
はい、
あのもちろんほら出られる方のお友達とかもいらっしゃるかもしれませんけど、
はい、
やっぱそのクラシックが好きやとかいう方とかがお見えになるのかしら。
そうですね、でもやっぱり、本当に住宅街で始めたので、その、うん、まあ、最初は多分ご近所の母のお友達のような、
うん、
そういうあの、まあ、地域の方もだいぶあの最初はまあやらはったし、なんかどんなんか知らんけど一回行ってみるみたいなんで、
うんうん、
あのまあ最初はひょっとしたらお付き合いだったかもしれないんですけど、そういうなんかこう初心者の方も来てくださるようになって、はい、
うん
うん、あの初めてオペラ見たわっていうので楽しんでいただいているあの方もあるので、
うん、
その別にみんながそのもうすでにオペラを知っていなくちゃ楽しめないわってこととは全然違うので、
うんうん、
あのあのっていうか逆にその知らない方こそ来ていただけたら嬉しいなと思います、うん、あの身近に多分感じていただけると思うので、
うんうん、
あの舞台の大きい大きいところで見るのと全然違うと思いますので、
うん、
そういう今まで見たことがない方にこそ来ていただきたいっていうのはありますね。
多分ね、その、はい、本格的なやつ云々の前にまずこの清野さんのところでね、
はい、
あのご覧になって、あ、こんないいもんなんやってね。
そうですね、はい、そういうふうに思っていただけたら本当嬉しいです。
だってステージに立たれる方たちだって今後、ね、あの羽ばたいていこうという若者たちですからね、
はい、応援みんなでしていきたいなと思いますね、
はい、うん、 やっぱそういった応援をしたいわっていう思いで来てくださる方、
そうですね、
募集中な感じですか。
そうですそうです、うん、やっぱりその次の世代を作らないと、はい、やっぱり今クラシックの音楽界とか行ってみてもなんかやっぱり年配の方がかなり席占めてらっしゃって、うん、まあ、それはそれでもちろんいいんですけども、うんうん、やっぱり次の世代の次の楽しみを育てないといけないので、うん、まあ、聴衆ももちろん演奏家も若い人に向かってなんかできることをしていければと思うのが私の一番やりたいことなので、はい、それを分かってくださる方が一緒に応援できたらなと思います、はい、
非常に思いが明確でいらっしゃってね、吉田さん、
はい、うん、なんかただ上演しているっていうんじゃなくて、うんうん、なんかその観客の側の音楽を楽しむ心だったりとか、うんうん、そういう応援する文化だったりとかそういうものを育ててらっしゃるんだなっていうのを感じました、う
ん、本当良かったです。瀬野さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。した、
はい、この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。